西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮文学案内は、宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、宿川といえば第1回目のアニメね、そして第2回目のちょっと大人の宿川とご紹介してきたんですが、さあ3回目の今日は宿川文学散歩、はい、村上春樹と宮本照、はい、ということで、
この頃私のちょっとまあ活動の中心になっているのがですね、はい、文学散歩のことなんですよね、でこれは今回 の新刊の、沿線文学の聖地巡礼というですね本も、基本的にはその文学散歩の、ノウハウといいますか、案内みたいな、そんな体裁を取ってるんです、で文学散歩といいますとですね、大体古今の名作のね、誰もが知ってる名作の、舞台をこうちょっとその市町村のね、その観光協会的なね、人が案内してたり、あるいはその地元のねボランティアの方がやってたり、割と盛んに昔から行われてはいるんですけれども、ただ西宮の場合はですね、こうゆかりの作家が多すぎてですね、いちいち文学案内しなくても日常的にねそこらを歩いてたりもするんですが、ただ宿川界隈のねゆかりの作家といえばやはり村上春樹を外すわけにはいかないであろうということは言えますし、でまた意外にこう宮本照の小説がその宿川を描いているっていうこともこれまで案外触れられていなかったような感じなんですよね。今日はそこを、ピックアップしてお話ししたいと思います、はい、で村上春樹さんのこともこの番組でね何度も取り上げられてはいるんですけれども、今日はですね、実はちょっと新ネタといいますかですね、新しいこう解釈をですね、お話ししようと思って、
それは楽しみです。
仕込んできたんですよね。というか、非常に偶然なんですけれども、村上春樹のノルウェーの森に、西宮海生病院が出てきますね、で宿川の河口にある海生病院の描写が、病院名は出てこないんですけれども、ノルウェーの森の中で、高校生だった頃のそのヒロイン直子ちゃんがですね、胸の、病気の手術をするというのでしばらく入院した病院として出てきます、で、海岸にある病院っていうので、誰もが海生病院を、イメージするわけなんですけれども、もう一つイメージとしてですね、京竹桃の花の描写があるんですね。で京竹桃は別に珍しくはないですけれども、海生病院のあたり京竹桃が非常に、目立つわけなので、風景としてこういかにもそのあのあたりかなっていう感じなんですよね、でただですね、京竹桃って普通によく見かけるのであまりその気に留めなかったんですけれども、最近ちょっとうち その年老いた母がおりましてですね、その母が言うにはその京竹桃というのはですね、昔は食べてはいけない毒がある花だっていうね、そういうふうに教わったらしいんです。これご存知ですか。京竹桃ってなんか毒があるらしくって、
どこに毒があるんですか。
なんか花ね、花の蜜をさよく吸うわけですよね、例えば何かツツジとか、子供の頃はその花取って蜜吸ってみたりしましたでしょう。 ですので、まあそんな感じで、あの花の蜜を吸うてはいかんらしいんですね。
そうなんですか。
いや僕もそれあのたまたま偶然その胸畜湯を見た時にその母がなんか、あの昔話をしたついでに出てきたんですよね。でなんか胸畜湯に毒があるというのが本当なのか嘘なのかちょっとその辺あの植物図鑑でも調べんとわからないんですが、まあ要するに昔の子供はその胸畜湯のね蜜はあの吸ったらいかんということでまあ育ってるらしいんです。であのまあ要するに花の蜜を吸う子供がね多いもんですから、まあ胸畜湯は吸わん方がいいということだったんだろうと思うんですよね。でまあそんなわけであの胸畜湯の花と毒というですねイメージがあの初めて僕の中にまあ、生まれたわけですけれども、そのつまりあのノルウェーの森の主人公のナオコはですね、胸の病気でまあ入院しているわけなんですけれども、そのナオコのイメージとその胸畜湯の花のイメージを重ね合わせるとですね、こう何かその毒に蝕まれたあのまあかわいそうなねこう女性の姿がなんとなく浮かび上がってくるようなちょっと新たなですねそのナオコのイメージがこう実はその胸畜湯のイメージで、村上春樹さんはひょっとしたらその胸畜湯の花のね毒のことを知っていてその胸畜湯の毒の花とそのまあナオコのねこう病に蝕まれていくそのイメージをこう重ね合わせたりしたのかなと思ったりもするわけなんですよね。
深いですね、うん、
まあ、ちょっとねこれはさすがにねあの無意識、はい、まあ胸畜湯は、まあ、実際にそこに咲いてますのであのただ単に風景として描いただけかもしれません。ただあの毒の花というイメージとその直子さんがですね病に蝕まれていくイメージというのは非常にこう重なりますので、無意識のうちにそういうことがイメージされたのかもしれないですね。まあ、そのように思ってその海生病院のあたりを散策するとですね、ああこれがこの花の毒が直子を蝕んでいったのかもしれないとかね、なんかそういうあの妄想に浸れるかもしれませんね。
はあ、なるほどね。
まあ、結構あの風景というのはまあ無意識に見てるもんですけれども、こう意外にこう隠されたそのイメージみたいなものがこう潜んでいる可能性があります。まあ、その辺もまあ文学散歩の、ね、こう楽しみの一つでもあるんですね。
ぼーっと歩いてたらあかんですねそういろんなことをこう、ね、キャッチしながら考えながらという文学散歩ってかなり本当に、ね、面白いものですね。
なかなか深いものがありますよ。
本当に深いですね。はい、
でまあ、例えばあとその海辺のカフカですね、はい、村上春樹さんの海辺のカフカが、まあ、あの兜山とね、それからあの宿川、今は宿川のね、その高齢のところに移転しましたあの中央図書館、西宮のね中央図書館のそのステンドグラスをその作品の中に描いているっていうのも、まあ割とよく知られた話になってきましたけれども、あの兜山っていうのもね随分不思議な山ですよね。あれあのどうもその形からしてですねあのちょっと変ですけれどもあのなかなか他にあの見かけないですけれども、やはりあの変わった形のああいう綺麗なね形の山っていうのは、まあ古来からやはりその神の宿るねその山ということで、まあ、修験道の修行場になっていたり、まあ、あの信仰の対象になっていたわけで、まあ、兜山も昔からその、まあ、あの確か空海がね あそこを開いたということですけれども、まあ、霊場としてねあったわけですよね。
今あの観音寺のところにね、
そうですよね、
いろいろ残ってますけれども ね、
うん、そうですね。で、まあ、村上春樹 その例えば海辺のカフカの小説も、まあ、言ってみればちょっとあの異次元へ行ってしまうような話ですけれども、はい、あの村上春樹の小説って基本的にはですね、あの見た目はいかにもその、まあ、西洋文学的なあの翻訳文学的な、ちょっと日本の普通の詩小説的な世界からはまあ離れたように思われていますけれども、案外ねこう村上春樹さんの育ったその宿川のあの辺り、まあ、川添町の辺りだそうですけれども、そっからまあ見るとすぐねこう兜山の姿が目に入るわけですよね。 で子供心にねこうあの不思議な形の山を見て育った春樹さんの中にはね何かそういう、 こう神秘的なものへの憧れがねこう知らず知らず育まれたのかもしれませんよね。
あったんでしょうかね、
まあ、実際その海辺のカフカの中で、まあ、カブト山らしきそのおわん山というので、子どもたちがですね何かあの不思議な、超常現象にね襲われる、まあ、そういう神秘的な場面で描かれるそのカブト山は、まあ、やはりこう何か不思議な力をこう持っているのかもしれませんね。まあそんな感じであの、はい、ちょっと神秘的なあの話も、まあ、村上春樹の小説にはよくついてありますね。
そういうスポットを巡るのもまた新たな文
別散歩なのかも、ね、最近あれ、はい、あのパワースポットっていうのがねよくあの言われまして、あの有名な神社仏閣などはやはりそのパワースポットだというのでよくその何かねパワーをもらいに行ったりする話がありますね。
ヒーリングスポットでもあるとかね。
そうそうそう、そういうことですよね。でおそらくその宿側のこの辺りもですねこうそういう何かパワースポット的なねものがあるのかもしれませんね。まあ、その辺はちょっとあの、まあ、あの霊能者の方に見てもらわないと分かりませんけれどもね
でもなんかそういうなんかパワーを感じる場所っていうのはきっと ね、いろいろとあるんでしょうね。
あるのかもしれませんよね。
さあそして今日はもう一人宮本照さんも。
そうですね、あの宮本照さんってねあの、はい、ずっとその痛みの在住の方で、つまり作家デビューされてからずっと痛みの地元のねお住まいなので、あまりその阪神館とのゆかりっていうのは、まあ、阪神淡路大震災の時に、うん、あのご自身もねその痛みの自宅で被災されてたことなどで、いろいろその地震のことをまあ小説に書かれたりもしてるんですけれども、どうですかね、まあ、阪神館とその宮本照の関係っていうのは、あの有名なのはあの神戸のですねあの異人館街 の、 そのフレンチレストランを描いたあの花の降る午後っていうのがあるんですよね、はい、でまあ、映画化もされて、ね、なかなかあのおしゃれな映画だったんですけれども、まあ、神戸 の、 その小説とその宮本照っていうのは、まあ、よくイメージされるんですがね、
なんかおしゃれなイメージはありますよ、まあ、宮本照さんっていうのは、
ね、ただあの実のところはですねもともとはあの神戸の住吉のあたり の、 その大きなあのお屋敷の、まあ、お坊ちゃんで育ったらしいんですよね、うん、でお父さんが、まああのまあ、一種 の、 その成金的なあの事業主でですね、でそのお父さんのお商売がちょっと傾いてきたあたりからですねあの各地を転々とされてるんですけれども、ただあの西宮に直接住んだことはないようです。ただあの、まあ、生まれがその神戸ですし、その尼崎にもですねしばらく住んでいたこともあって、でまあ、この阪神館非常に詳しいですね、はい、でそこでですね宮本照さんがまあ小説に描かれたのがまたあの宿側のですねこの流域であるということですね、はい、であの青が散るというですねその青春小説があるんですが、これご存知ですか
我々世代のバイブルみたいな、
あそうですか
本でしたけどね。
そうですか、
結構、
はい、あのねなんかテニスをあのやるその主人公たちが、まあ、ほとんどなんかあの今 の、 あのテニス漫画みたいなね感じのあのノリでですね、はい、テニスのことが延々と書かれてありますけれども、あの当時の当時っていうのはこれはちょうどあのノルウェーの森のその人たちと同じ頃のその全共闘時代の大学生が主人公ですので、はい、
そうですね、ちょうどだから段階の世代ですよね。
そうですよね、で、その人たちがですね、あの別に学生運動ばっかりやってたわけではなさそうでですね、あの青が散る、そうね、はい、青が散るの主人公たちはまああんまり学生運動関係なくですね、テニスやあの恋の駆け引きにですねこう熱中しておりまして、
後派、そうですね、ナンパといえばね、
全くそのナンパの方を描いてわけですよね、はい、それでどうもですね、高露園にですねテニスクラブがあるんですけれども、はい、その高露園のテニスクラブがその大学生 の、はい、あのテニスのですねメッカであったということで、試合の時にですね高露園に やってくるんですね、はい、まあ、主人公たちが、まあ、あの高露園の駅を降りてそのテニスの試合に向かうその描写なども、まあ、青が散るの中には出てきます、まあ、はい、あの宿側 の, その川岸をね特に散歩したりはしないんですけれども、まあ、あの宿側流域 の,、ね、その風景を描いた青春小説として、まあ、その一つに挙げれると思いますね。
ね、ああいうのええなって憧れた方もきっとたくさんいらっしゃると思いますし、
ああ、そうですか、
あれでテニス始めたっていう友達も何人かいますし、
そんなにやっぱり読まれていた小説なんですね
結構ね当時やっぱりちょっとおしゃれでなんかっていうようなイメージがありましたよね。
まあ、そういうあの青が散るはやはり有名ですけど、まあ、宮本照でですね、あの錦秋というあの小説はご存知ですか。あの錦秋というのはね、これあの錦の、あの、はい、まあ、これは要するにあの秋のですね、紅葉のことをこうタイトルにした、まあ、錦秋という、小説がありまして、これはですね、あのある意味宮本照の小説の中で、最もあのファンの多い小説ではないかなと思うんですね。
そうなんですか。
で、ある意味あの舞台化も何度もされておりまして、うん、で非常にこう内容もですね面白いですね。でこれはあの、うん、ちょっと変わってましてね、あのいわゆる書簡体小説っていうもので、これはあの、うん、昔の小説でよくあるんですけど、あの手紙の形式でですね、その手紙のやり取りで物語が進むというですね、うん、非常に古いあの形式の小説なんですよね。これわざと、まあ、あのそういう古い形をとっているようですけれども、まあ、そんなわけで2人 の, あの男女の間に交わされるその手紙が代わり番号にあの出てきます、
はい、
でそのほとんどその手紙だけでその小説がですねずっと進むというですね、うん、それ非常にこう凝った形の小説なんですよね。で、まあ、これはあの話はですね、まあ、結構入り組んでるんですけど、まあ、要はあの夫婦がありまして、で男の方がまあ浮気をしまして、それでまあ離婚するんですね。で離婚して随分経ってから、あのたまたまあのまあばったりですね再会をするわけです。で
元妻とです
か。そうそう、あの別れた男女があの、うん、離婚した男女がばったりその再会をして、でその時はですね、はい、もうお互いほとんど気づかずにあの、まあ、通り過ぎるわけですが、後からその思い当たって、でそしてまあ手紙のやり取りがですねこう始まるというね、なんかそういう感じで、でほとんどはあの昔の2人 の, その間に何があったかっていうことが、まあ、次第にその手紙の中で明らかになっていくというで、なかなかあのミステリアスな話の展開をするんですね、
はい、
でその中であのこの夫婦だった頃の2人はですね、あの高露園に家がありました、
うん、
で、まあ、割とこう裕福なですね家 の,、まあ、あの奥さんでですね、で奥さんのお父さん の, その家の近くにまあ家を建ててですね、そしてあの、まあ、高露園の、まあ、お屋敷街のあたりにまあ家があったという設定になってるんですけれども、うん、あの離婚した後ですね、あの奥さんの方は、ちょっとあの引きこもりになってしまってですね、ほとんど家から出ない。で心配したお父さんがですね、あの高露園の駅のところにね、あの新しい喫茶店ができたと、でそこへちょっとあの行ってみないかというふうな、まあ、あのそういうちょっと振りがありまして、
うん、
でまあ最初はその気はなかったんですけど、なんとなくその散歩しているうちにその新しい、喫茶店に入ると。でその喫茶店というのがあのモーツァルトというですね名前の喫茶店なんですよね、
うん、
でその喫茶店の店主はもうモーツァルトマニアでですね、はい、そのお店の中のその曲はですね毎日そのモーツァルトばっかりかかっているというね、こう店の名前もモーツァルト、こうかかってる音楽も全部モーツァルトって、まあそういう、変わった喫茶店でですね、でそこであの奥さんはあの別に奥さんはもともとモーツァルトが好きだったわけではないんですけれども、 あの店のご主人からこうモーツァルトの話をですねいろいろこう力説されるわけなんですね、
はい、
でよくあのクラシックレコードのマニアの方にあるようにですね、はい、レコードのねこの演奏はこうだがあの、うん、こっちの指揮者の演奏はここがどうだというようなそういうあのうんちくがあるじゃないですか、はあはあ、そういうのをこう店のマスターがですねこう聞かせるわけですよね、はい、でそれをなんかねそういうのをやってるうちにだんだんその心がまあ何かその少しずつねこう解きほぐされていくようなまあそういうところでその高麗園の駅の近くの喫茶モーツァルトというのができます。はい、出てきます。
モーツァルトの曲もやっぱりそういう意味ではこうなんかこうギュッと固くなった心をこう解きほぐしてくれるっていうかそういう効果もあるんでしょうかね。
あったのかもしれませんよ。
対響にいいなんていうことも言われてますからね、う
ん、ありましたね。モーツァルト聞かせるとなんか頭良くなるという話で、まあ一時流行りましたけど本当はどうなんでしょうね。
やっぱりそういう効果あるのかもしれないです
よね。かもしれませんけどね。でちなみにそこで、奥さんはですねそのモーツァルトの音楽をねこう聞くんですが、はい、その喫茶店がですね、まあ、またこれも小説らしいといえばあれなんですけど、まあ、火事でですね、はい、あの喫茶店が焼けてしまうという、まあ、そういう場面がありまして、うん、でそこからまたその店のマスターもですねまた人生をもう一度やり直していくようなねなんかそういう結構前向きなですね、うん、一度その挫折を味わった人々がこうもう一度こう立ち上がっていく姿を描いている、まあ、そういうテーマの小説かなという気はしますね。
で今日はですね、はい、その錦秋という、はい、同じタイトル そのモーツァルトの曲が、
いやいやそうじゃないです。これはね、
はい、
錦秋という小説の中に、はい、モーツァルトの曲がいくつも出てくるんですが、
その中からじゃあ1曲、
その中にですね、はい、小説の中にもモーツァルトのですね、うん、その39番シンフォニーというのがですね、
はい、
登場しまして、
はい、
でまあ、他の交響曲も何曲も出てくるんですけれども、うん、特にこの39番のシンフォニーが一番ラストシーンにですね、出てく、まあ、そのヒロインの、そうヒロインのこの奥さんの、
はい、
元奥さんのその最後その立ち直っていく、
はい、
その一つの象徴のような感じでその曲がね出てくるんですよね。
じゃあ今日はその部分を、
まあはい、39番の交響曲をお願いします。
は
い、
モーツァルトの交響曲第39番でこれは第4楽章
そうです、ね、
フィナーレのところですね、はい、サー・コリン・デイビス式のドレスデン・シュターツ・カペレという 楽団というか、演奏で、今日はお届けしたいと思います。10月の西宮文学案内は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、作家で文芸ソムリエの土井豊さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしています。そしてその3回目、村上春樹と宮本照、
はい、
ね、
これどうですか、文学散歩としてですね、はい、やっぱ高麗園の駅から宿川のずっとあたりっていうのはなかなかいいんですよ。というのは
いいですよ本当に。
村上春樹さんの作品のね文学散歩っていうのは、もうこの頃よくされる方が、まあ、増えてきたんでしょうけれども、
はい、
実はですね高麗園のねこの錦秋、宮本照の錦秋を読んでですね、
はい、
高麗園駅からですねテニスクラブへ行く間にこの喫茶モーツァルトがあるという描写になってるんですよね。実際にやっぱ探しに行かれる読者の方もいるみたいですよ。
これはないわけです
よ、ね、おそらくその架空のね、まあ喫茶店ぐらいあるのかもしれませんけど、まあそういうこういうモーツァルトという店はないです。ただまあ実際にあってもおかしくないような感じにやっぱり描かれてますよね。でちなみに高麗園の駅のあたりの描写はなかなか細かくですねこの錦秋の中では描写されていまして、はい、でやはり駅前に小さい本屋があってですねそこで本を見てどうこうっていう描写もありますけれども、
うん、
本屋さんはどうもね今はなくなっているようなんですよね。 ただこの奥さんのですね、再婚するんですけど、その再婚した旦那がですねまた浮気するという、男運の悪い奥さんでですね、
あらあら、
はい、で再婚した旦那がですね家のところら辺のね近くにラブホテルがあってですね、そこで浮気現場を目撃するというね、奥さんが目撃する場面があってですね、はあ、その浮気現場のラブホテルもちゃんと高円駅前にあると。なかなか細かい文学散歩がですね、はい、できそうな、作品ですよね、これはね。
なるほどね。あのあたりも随分様変わりしましたけれども、でもなんかね、その面影を重ねながら歩いてみるのも
面白いですよね。ちなみにモーツァルトは、ファンがやはりその音楽のね、そのファンが多いですけれども、その村上春樹さんの小説の中で出てくる曲っていうのは、今度は逆にマニアックな曲が多いんですよね。宮本照はモーツァルトの有名な曲をね、小説に使いましたけれども、村上春樹の小説に出てくるのはあまり知られていない曲が、村上春樹の小説に出てくるから突然その CD が売れ始めるっていうね、はい、もうなんか妙な不思議なブームを呼ぶわけですよね。ヤナーチェックとかね、こうなんか聞いたこともないようなこう曲であったのが突如こうね、村上春樹を呼んでみんなこう CD を買いに来ると、なかなか不思議なことですよ ね。こういうことってなかなかないかもしれないですね。
でもやっぱりその相乗効果で独特の世界がやっぱり生まれてくるという、
そうですね、
こともあるんでしょうね。
ただ別に村上春樹の小説ね、ヤナーチェック聞いてないからわからないってわけではないんですけれどもね、
はい、
やっぱり聞いてみたいって思わせる、そういうね、こう魅力的な描写がされてるんですよね。
さて来週はシュクガートノーベル文学賞ゆかりの文豪たちということで、いろいろ皆様から、この3回聞いていただいてご質問だったりとか、ね、そういうメールとかファックスとかも頂戴しながら、リアルタイムでそのね、いろんな質疑応答、
ね、
みたいなことも含めて、お届けしていきたいなと思っておりますので、どうぞ桜 FM 宛ていろいろメールやファックスで、お寄せいただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで西宮文学案内、10月は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道、作家で文芸ソムリエの土井豊さんをナビゲーターにお迎えしています。ということで、今週もありがとうございました、
はい、ぜひ来週よろしくお願いします、
またよろしくお願いいたします。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私、増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。